皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は仕事の基本は相手の問題解決というお話ですね。まあ、当たり前のことを言ってると皆さん思いだと思いますね。で、私も当たり前のことを言ってると思うんですけども、仕事の基本は相手の問題解決と。でもこれがですね、なんかすごく深いものがあるんだと思いますね。例えばこう今渋沢栄一のですね、今までこの大河ドラマをやってるわけでありますけども、まあ、江戸時代がなんで行き詰まって明治になったのかっていうことを考えますとですね、まあ、言ってみれば江戸時代のシステムの中ではみんなが抱える問題を解決できなかったからなんですね。一つはやっぱり、まあ、飢餓ですよね。食べ物なくなっちゃったんですね。江戸時代の末期になりますと、もう飢饉がたびたび襲ってくるようになります。それからあと借金ですよね。とにかく借金がひどくて、上から下までですね、借金で首が回らなくなっちゃったと。そうするとまともに人が生活し、それから仕事するっていうことができなくなるわけですよ。家を追われるとか田畑を追われるってことはありますからね。だからまあそういう意味で言うと、結局その江戸時代末期の人たちが日々抱える問題を、まあ上は幕府から下は庶民に至るまでですね、問題解決できなくなってしまったから、まあその江戸時代終わったわけですよ。明治の人たちの最大の仕事というのは、その江戸時代にその直面していた、江戸末期に直面していた人々の重大な問題ね、飢えるとか、それから借金がひどいとか、それからなんかその身分制度があって思った通り働けないとか、それから意味のない仕事をせざるを得ないとか、こういう問題を解決するのが仕事だったということですよね。はい。で、まあそのための仕組みもいろんなことやって、で妨害を除いた後は、あとはプラスをどう作るかですね。でその当時はだからやっぱりこの西洋近代文明を導入しようってことでしたね。信長とか秀吉の時代はですね、革命前のヨーロッパですから、まああれはあれで一つのなんかキリスト教中心にですね、入るものが入ってきたわけですね。まあ医学なんかも含めてね。でも今度の幕末以降はですね、江戸時代の人たちが抱える問題は、これ西洋近代文明ではないと解決つかないと。中国はそれこそ5000年の皇帝の歴史だけども、中国から伝わってくるですね、文物だけでは全く無理だと。大砲一つ取ったって、ヨーロッパの大砲にかなわないと、軍艦にかなわないと。だから西洋文明を使って、江戸時代の末期の人たちの問題を解決しようということで始まったのが明治で、まあそれで経済界においてですね、まあその先頭を走った一人が、渋沢栄一だったと思うんですね。だからあの方はもともとはその幕府の時代の大名の家臣ですよね。まあその人自身もだからやっぱり江戸時代末期の人間として非常に厳しい問題を抱えてありましたから、まあ、その仕事の解決という意味がよく分かったと思うんですね。だから戦後がそうですよね。戦争終わりました と戦前戦中の人たちの重大な問題をですね、解決しなきゃいけないという大きな使命が戦後あったわけであります。まず一つは戦争終わりにすることだよね。もうとにかく1億、まあ、当時はだから植民地ありましたから、本土だけじゃなくて植民地もあったんで、まあ、合わせて1億ですね。1億をとにかく命を救わなきゃいかんと。これはもう終戦だということで終戦にしたと。でも終戦にした後どうするんだと、戦争を負けたことにより痛で大きいものがありますね。それから戦争の破壊、食べるものがないとか住む家がないとか、それからやっぱりこの殺されるってことあったわけですね。特に満州なんか大変なことになったわけで、大変な問題を当時変えていくわけであります。ですから戦前から戦中、そして戦後の混乱期までですね、実にたくさんの問題を当時の人たちは抱えるわけであります。進駐軍はまあ最初占領下はいましたが、占領あれば帰っちゃうわけでありまして、まあ裏からですね、利権だけこう貪る形で、 ですから戦後それこそ昭和26、7年からですね、まあ、あとはだから70年代いっぱい、まあ、70年代ぐらいまでですね、まあ、とにかくこの戦前抱えてたいろんな人たちの問題をですね解決して、で新しい、まあ、言ってみると時代を作るってことですね。だからこう戦後直後バラックってよくありましたよね。もう悲惨なバラックがですね、まあ、たくさんあったんですが、あれが最終的に東京なんかでもなくなったのは80年代だったじゃないですかね。とにかくその、まあ、戦後の混乱期のバラック闇市みたいなのがね残ってる場所も何箇所かありましたよ。あれは結局だから昭和のバブルの時にものすごい金回りのいい時に、そこ皆さんね、その補助金払って出てもらって、でそこを、まあ、一段の土地にして、それ再開発して綺麗なビルにすると、あの六本木ヒルズのとこもそうでしたね。朝も結構ややこしいとこでしたね。だからこう、まあ、何年かかったですかね、何十年かかったわけですね。戦前戦中の混乱、戦後の混乱解決するのに何十年かかるわけですね。だから逆に言うと、この仕事の基本っていうのは、まあ、言ってみれば戦争ですよ。昭和の時代は、戦後は戦争で、この戦争の傷跡をいかに癒していって、でこの、まあ、戦前の問題だよな、結局戦前がですね、戦前の矛盾が戦争を起こしたわけですから、この矛盾を解決するっていうのが最大の仕事の基本だったと思うんですね。で問題は平成ですよね。平成の基本っていうのは、まあ、昭和の問題の解決というふうに考えますので、じゃあ何が問題だったんですかっていうと、まあ、それはあの当時の三重の日銀総裁が言ったようにですね、金融のバブルが問題であると。金融のバブルが問題であるから、これを潰すんだと。潰したら背骨まで、経済の背骨のように折っちゃったというのが実態ですね。だから逆に言うとですね、まあ、もっと小さいところで言ったらね、行財政改革だったわけですよ。行財政改革ってのはあって、これは問題の解決だってなんだけども、はっきり言って行財政改革って言った場合には、それ政府の権力闘争なんだよね。所詮ですね、まあ、江戸時代の改革、天保の改革だとかね、官制の改革だとか、享保の改革だとか言いますが、改革ってものは、所詮は権力闘争ですよ。だから実は、財政改革だとか政治改革なんてものは、その、本当の改革ではなくて権力闘争でね、その時代が抱える問題の根本が解決には全くなってないわけですよ。ですから平成の時代とむしろあれは80年代からだか昭和の末期からだな、ずっとそういう改革言ってんだけど、未だに改革なんか成就しないでしょ。だからもともとだから問題解決なんかしてないんですよ。あれ単なる権力闘争やってんですよ。竹中平蔵たちが出てきたの単なる権力闘争で、俺にその富を起こせって話でしょ。だからあいつら今金融と IT 両方でね、日本を支配してまた吸おうとしてますよね。ああいうの手長って言うんですよ。岸田内閣見てて面白いですよね。 CSIS、民主党系ね、これはその軍の方はあまり出てこないんですよ。でこっちは手長の方ね、手突っ込んで相手の金吸いで取っちまう連中ですね。民間企業はもうなかなかちょっとやりにくいらしくて、だから金融とそれから IT でここに高度人材ってのを入れて、で後ろ民間企業にして全部吸い取っちまうと、外人入れてですね、まあ、吸い取っちまうというやってるのが竹中たちで、だから金融と IT は要注意ですよ。まだ手長の連中があれこれしっかりとですねこれ見張ってて、だから日本政府もうかうかしてるところ全部乗っ取られちゃいますよね。デジタル庁だとか金融大臣だとかですね、怪しいところであります、ああいうところはね。でしかしまあこれはですね、言ってみれば日本の問題解決何もならなくて、それテナガンがやってきてね、金融と IT で金持ってっちまうっていうのは問題を解決するどころかですね、もっと要するに日本を困らせるわけだな。彼らは改革だ改革だっていうか、ちっとも改革じゃないんですよ。あれ全然日本の問題解決になってなくて、全然仕事の基本になってないんですよ。決して日本人の問題解決するために金融や IT にこんな変なですね、高度人材移民で入れてですね、こんな金と仕事をむしり取ってって、こんなもん全然解決なんかならないんですよ。だからそれ全然彼らは言ってみると我々のために仕事をしてない、自分たちの金儲けのためだけに仕事してるわけですね。これが CSIS ですね。でもう一つの方が共和党のハドソン研究所ですね。 こっちはもう昔からですね、軍の真ん中に入ってるわけですよ。軍の真ん中に入ってて、軍事的脅威で金儲けする連中ですよね。とにかく脅威を言ってないとダメで、まあ言ってみれば演歌好きな人はいつも演歌歌ってないとこう寂しくなるみたいな話ですよ。ほんと。ね、昔は結構、例えばトラックの運転手さんって演歌ばっか聞いてましたよね。今知らないけど、ほんと昔はですね、あのカセットテープの時代、トラックの運転手さんってほんとよくね、演歌のカセット持ってたんですよね。で、CD になってもそうなのかな。ほんとよく演歌聞いてましたよね。まあ、あの演歌みたいなもんだ。とにかくあのね、軍事的脅威の話してないとね、こう気が収まらないみたいな人たちいるわけね。で、こっちの方はですね、何かっつうと、こっちはね、武器売るのよ。はっきりしてね、こっち武器売るんですよ。これもね、あまりね、日本のためにやってるとは思えないな。日本が危ないからね、日本の安全保障の解決のためにやってるってなんか全然思えなくて、こっちも実は武器売るのが仕事でしょ。で、とにかくその、まあ、中古の武器含めて、どんどん日本に買わせて金持ってっちまうと。で、だから本当の戦争ってあまり好きじゃないんですよ。本当の戦争をやると世論も激高するし、自分たちもね、命危うことになるから本当の戦争したくないんですよ。で、ほどほどにだから国防と言ってるじゃいいんだけども、どうしてもやっぱりこっちもですね、先立つものは金でね、金もらわんとできないってことがあって、まあだからトランプみたいに金くれないんならもう帰るよと。まあもうね、その日本から金いくら引っ張り出しても、韓国から引っ張り出しても全然それ採算合わないんだと。こんな程度の金じゃですね、まあ言ってみればはした金ですよ。こんなはした金もらってね、いるれったっていられねえわということですよね。だから実は CSIS のハドソン研究所もあまり日本の問題解決になってないんですよ。日本の問題解決なんか全然なってないんですよ。だから要するに彼らの金儲けが最初にあるわけね。だそうするとですね、平成から今日に至るまでですね、誰もなんか本当の仕事の基本やってないんじゃないかな、日本政府ってことにおいて。平成は本当に多くの問題変えましたね。貧富の格差広がるし、まあそれからなんですかね、あの貧困も広がるしですね、産業競争力がどんどんなくなってくるし、人々に来客がなくなってくるし、まあある意味で言うとそれは新陳代謝だと言ってもいいですね。新陳代謝だから、まあ、昭和型の古い組織が消えてって、まあ、ベンチャーなんかも含めてね、新しい組織が生まれていくんだと。もう地獄化したですね、大組織が消えてって新しいものが生まれてくる。それ新陳代謝と言ってそれは間違いないと思いますね。ただやっぱりですね、その新陳代謝も結果的に新陳代謝になるだけでありまして、あまり皆さん最初から望んでやってるわけでもないんですよ。だからその望んでやるのと、まあなんかね、泳げないのにいきなりですね、川に落とされて、プールに落とされて、もう大柄だったら死ぬぞと言われてね、必死に泳いで結果的に泳ぎを覚えるのとでは、だいぶ違いますよね。その、無理やり泳がされたって人が多いわけですよね。あまりこういうのよろしくないですわね。で、じゃあその、日本の今の問題解決ってどう考えるかっていうと、まあ世界の中でですね、日本はどういう位置づけにあるかですね。まあ世界で唯一ですね、まあその、まあ、旧条憲法みたいなことを持ってこうやってる国ですよね。で、これ世界は尊敬してるわけですよ。要するにそのマッカーサーが言った通りなんですね。あの戦争終わってですね、マッカーサーが日本にやってきて、昭和天皇に最初会った時、マッカーサーはっきり言うわけですよ。もはやこれから戦争なんかやらですね、その勝ちも負けもなく、その滅びてしまうだけなんだと。ね、今やその下手な軍民なんか持たない方がいいと。あれに尽きるわけですよね。トルコがなんで失敗したのかですよ。なんでオランダやドイツやフランスが、イタリアがですね、イラクで失敗したのかですよ。アフガニスタンで、スウェーデンもそうですよ。なまじ中途半端な武力なんか持ってるもんだから出ていくことになっちゃって、テロに苛まれ、それから負け戦になっちゃって、国の政治も一貫の終わりというところまで追い詰められたわけでしょ。で、要するにですね、まあ、軍隊持ってるところは軍隊でひどい目に遭ってるわけですよね。で、中国なんかの場合は、まあ、その軍隊は主に国内用ですよね。国内の弾圧に使ってるわけですから、まあ、なんて言いますか、もともとそのね、奴隷制国家みたいな国やってるわけですから、まあ、あれはちょっと普通の軍隊と意味違うし、でもしかし、あえて言うならばですよ、台湾を攻め取ろうとかね、軍事力で攻め取ろうといえば、みんなびっくりたまげちゃって、中国との関係を冷却化させますよね。そうすると、あれはですね、だからむしろ逆効果でしょう。いろいろ脅しの材料になってもですね、脅されてみんながびっくりする以前に距離最近開けちゃってるわけだからね。 そうするとやっぱり日本の場合は9条ってちゃんとあるわけですね。こういろいろ言う人いるんだけども、いやあれは世界を尊敬してるわけですよ。で問題はだから9条を生かしてどのように平和を守るかなんですよ。9条の下でどうやって平和を守るかが最大の仕事のしどころですよね。そこなんですよ。その9条でありながらどうやって、日本の安全を守るかっていうところが政府がやるべき一番の仕事ですよね。まずだ基本は外交であり、それは外交の裏側には、経済もあってですね、まあそれは丁々発止やらなきゃできないことですね。だから世界の問題を自分の問題として一緒に問題解決すると。だから自分のところにも弾飛んでこないし、自分のところも安全を守れるということで、まあ、言ってみればその9条を守りながらいかに安全を守るかというところが最大の問題解決ですよね。それから経済っていうことで言いますと、一つはやっぱりこの、まあ、日本なんか世界に比べればまだいい方なんですけども、やっぱり格差とか貧困の問題が出てきましたから、まあ、主にこれはあれですよね、分配の問題ですよね。持ってるところから持たざるところに金を渡すと、これトランプ式一番いいんだよね。今で言えばね、その清水の舞台から飛び降りるみたいに金を渡してみればいいんですよね。そうすると仕事しなくなりますわね。でもしなくなるけども、それって必ずしもそこでですね、その人が何て言いますかね、怠惰になるっていうわけじゃないですからね。やっぱその新しい金でなんか次新しい生活始められれば始められるし、もうだから自国的な組織に働かなくていいわけでしょ。なんかそれ新しい出発ですよね。やったらいいと思いますよ。とりあえずその持ってないから大変なんで、まず持たせたらいいじゃないですか。つべこを言わないですね。でお金の使い方人それぞれですよね。金持ちだって人それぞれなんだからいいじゃないですか、それで。でまあとりあえず持ってもらうと。で分配ですよね。分配のところからやったらどうなんですか。でまあ、お金ってぐるぐる循環するもんなんから、まあ、パチンコ屋さんとかね、あんまり持って帰っても金持って帰ってもかなわんが、最近パチンコ屋さんもあまり人行かないらしいですからね、まあ、やっと皆さん正気に戻ってきた感じがありますね。それからあと企業の問題だよね。企業が衰退してると、もうこれはリーダーの問題ですよ。もうひとえに組織の衰退はリーダーの問題。リーダー全部入れ替えですね。でリーダーいないところはもうお引き取りいただくと。だからこれは結構作り直した方が早いとこ多いですよね。なんか三菱電機がですね、社風をね直しますと言ってますがね、何十年かけて作ったね会社の社風を直すったらね、まあ直らんですね、それね。それは猫にねワンと鳴けみたいな話ですよ。猫はワンと鳴かないんですよね。それ猫にワンと鳴けったってね、それ鳴かないんですよ。それはもうね、猫を一人いただいてね、犬連れてきた方が絶対早いんです。だからまあそういうことをね平気で言っちゃってね、なんかそのまあ俺が仕事ありますねこと言って通っちゃってるってこと自身がね最大の問題よね。何バカなこと言ってんだと。東芝もそうだけどね、猫にねそのワンと泣けたってさ、泣かんのでありますよ。そういうところがだから考えると、これやっぱ会社作らないといかんね。会社作って、でそこにこの仕事譲渡して、だから整理会社とそれから存続会社を作って分けなきゃいけないね、これがはっきりとね。存続会社だったら言ってみれば新しく作った方が早いんじゃないですか。それがなんか仕事の基本になってきますかね。あとやっぱライフスタイルですよね。この少子高齢化のこととか、あとやっぱりあれだな、一人で住んでる人多いから、まあ老後のことね。若い人だって、まあ、病気になったらどうしようかって言いますから、まあ生活のライフラインのことですね。まあ、これはある意味そのデジタルで結構救えるところは救えるんでしょうね。救えるところは救えるんだけども、やっぱりその絆がないとうまくいかないところあるし、まあこれはやっぱりみんな穏やかにならないとダメだね。とにかく今みたいにみんながいきり立ってですねいるときは、その人の縁ってなかなか深まらないですよ。まあ限られたところしか深まらないですよ。やっぱり余裕を持ってくると皆さんね、横に手をつないで平和になるようになりますから、まあこれはちょっと時間かかるけども、まあ、民の生活を安定させ、それから仕事を安定させていかないと無理だから、だからやっぱりちょっと足りないところは物質的な支援をしたらいいじゃないですか。そういう意味でのなんかね、分配が大事だと思いますね。分配を大事にして、とにかく人々を絶望を止めると、それだけでだいぶ民の問題を解決するんじゃないですかね。今ほっとかれて絶望になってるところが多いからね。 そこはやっぱりその上手にね、社会制度を工夫して熱望を止めるんだというふうにしないとね。だからその法律だとかですね、制度だとか、なんとか予算だとか先に持ってくるからですね、ちっともそれ問題解決にならないんですね。だからやっぱりですね、この今我々がどんな問題を抱えてるのかっていうことを真正面から見て、その問題の解決はどうすればいいのかっていうのが考えて行動するのが仕事の基本ですね。いつもその一番大事なところを見つめて、そして考えて行動するってことをぜひぜひ続けていただきたいというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、仕事の基本は相手の問題解決ということでお伝えいたしました。またお目にかかりましょう。ありがとうございました。